白の記憶第4回土田妙子と制作者の名を記した木札と人形の間に群青色の生地で塗った巾着が置いてある。その何気なさが好ましかった。人形は初めに見た印象と違っていた。人形が人形でなく都市そのものだった。都市は遠い目をしていた。焦点のない視線でなく、はっきりと遠いものを見つめている目だ。一文字に結んだ意地の強そうな唇、肩口までのストレートな黒髪、美しい生え際は人形だからでなく都市の生前の清潔さを物語っていた。はっきりとした不死身体と広いおでこを私に突きつけている。人形が、ね、あなたに似ているでしょと言いたげだった。私は深く息をついた。嘘だろ、そう叫びたかった。キビスを返し、大股でホテルの外に出、大きく伸びをしてみた。秋の痛いような日差しが降ってきた。車を駐車場に置いたまま歩き出した。約束の時間までにホテルに戻ればいいが、どこへ行くというあてもなかった。急勾配の坂道を少し下ると海が見えた。青い海であった。浜野町のマンション群の先に緑の鬼ヶ島が手の届きそうなところに浮かんでいる。もう一つカーブを曲がると県道が見えた。おびただしい車が行き来している日常の光景だった。しかし音がかすかにしか上ってこない。玩具の車のレースを見ているような感覚だった。私は県道の日常に降りていく気がせず、舗装をしていない山道に折れた。どこへつながる道なのか、道の両側に白や薄紫の萩がせり出し、細い道をより狭くしている。道はなだらかな上り坂で、どうやら中腹にある密宝寺に向かっているようだ。道の半ばで白萩の上に薄茶色に変色したカマキリを見つけた。彼はのろのろとうごめき、首をかしげ、ゆっくりと鎌を持ち上げている。悲しくなるような動きだった。カマキリの逆三角形の目が青い空を見ていた。大きい目玉なのによく見ると瞳は半眼で、眩しそうに空を見上げている。この夏、道端で立ち小便をしていて、カマキリがバッタの青い肉を食っている姿を見たことがある。私にはカマキリ自身が竹らけしい初夏の日を追憶しているように思えてならなかった。カマキリとは違うけれど、人もまたふと立ち止まり、遠い記憶をたどっていることがある。私にとって一枚の写真がそうであった。綿入れの着物によだれかけをし、下唇を突き出し、よだれを垂らしながらブーブー言っていそうな写真がある。両脇を手で支えられているが、支えている人の上半身がハサミでカットされている写真だった。この人誰？と母に聞いたように思う。三つ子おばさんだと思うけど、と母は答えたようだ。その時、なんでハサミでと不審な気がしたのかしなかったのか、おそらく当時の私にとって取るに足らないようなことだったのだろう。写真の顔にハサミを入れる、そんな行為を考えていた。誰がそんなことをしたのか、母だろうか。私は激しい行為をしなければ一歩も前に進めなかったであろう母を哀れに思った。妙子の様子からして、トシは私の実母にほぼ間違いないだろう。それにしても私にはいろいろなことがわからなすぎた。おそらく妙子はトシの口から、まことはあなたの義弟だと聞いたのだろう。そうでなければ謎かけのような言葉や行為を取るはずがない。 はっきりと威風を問うとだと言わない、いや言えない妙子の心情を思った。都市の遺言のような言葉に戸惑ったに違いない。聞きたくもない言葉だったろう。戸籍謄本のどこにも書かれていない真実ゆえ、おそらく秘めようとしたはずだ。そして妙子の奥底にしまい込んでおけば済むことだった。しかし妙子は口にしてしまった。言わざるを得なかった彼女の心情が哀れだった。はじめに知ってしまったものの義務のようなものだろう。逆に私がはじめに知れば、妙子に会いに行ったに違いなかった。血が言わせたのだと思うし、44年という時効のような歳月が言わせたとも言える。言った妙子も、聞いた私にも、長い年月を経てきたという余裕があった。それは、すべてを許すのに有り余るような歳月だった。それにしても、どのような手段で私が柿田家の長男として届けられたのだろうという疑問は晴れなかった。昔は医師の出生証明が不要だったのか、それとも父、母、都市の三人の間で密約があったのだろう。それもこれも母に聞けば済むことだった。しかし母に聞かぬつもりだった。どんな手法であれ、現に私は柿田家の長男である。今さら母の心を揺るがすこともないし、益のないことだった。いつの間にかカマキリが葉陰に隠れていた。萩の道の上部から鬼ヶ島の頂上が覗いている。コオロギが鳴き出した。そして携帯電話が鳴った。2週間後、老犬施設の竣工式が控えている。最終点検をし、不備があればダメを出し、手直し工事を急がなければならない。明日から始まる点検と補修で、建築設計事務所の管理監督の能力が問われる。おそらく電話の内容は、建築業者、施設責任者との打ち合わせのことだろう。ポチが行方不明になっちゃった、と事務員の山路さんが困っているのが目に見えるようだった。5人の従業員が私のことを陰でポチと呼んでいるのを知っている。携帯電話の呼び出し音がワンワンという犬の吠え声だからだ。ポチは行方不明になろうと思った。その後もポチが何度か泣いた。よほど急ぎの要件なのだろう。私は携帯電話のサイレンスボタンを押した。萩の道が急坂になり、喘ぎながら登りきると石段に出た。密報寺に登る石段だった。20年前、高松の設計事務所に勤務していた頃、寺の境内で花見をしたことがある。石段の隙間から、青羅か泡立ち草が勢いよく伸びていた。石を這うつる草に足を取られ、前のめりになって手をついたが、そのまま起き上がらず、石段に腰を下ろした。何の景色も見えない。山原からせり出した、常緑樹の大木が空と海を塞ぎ、右側に松の林がある。私は緑の中にいるようだった。母を考えていた。直子を考えていた。時々は人形の影がよぎった。日頃思うことのない記憶をたどっていた。小学2年の春休みの終わりだった。今日からこのおじさんも家にいるから、母が言った。優しそうな人だった。男は痩せてよちよち歩きもしかねる女の子を連れていた。それが直子だった。男は物の言いようも穏やかで、俳優にでもいそうな男前だった。 母はそんなところに惚れたのだろうか。必要以上の丁寧な言葉で話しかけられるのに並行し、油断ならないものを男に感じていた。男はおしゃれには熱心だったが、働く意欲が薄いようだった。男のそばに行くと、ポマードやチックの甘い匂いがし、あまり近寄りたくなかった。子供なりに嫌なやつと感じた。母とは不釣り合いに思えたが、同居すると宣告されれば従うしかない。私は初めて母を嫌悪した。どうしてあんなやつと一緒に住むのかと尋ねた。母はしばらく困ったような表情をしていたが、なおちゃんがかわいそうだったからと意味不明のことを言った。信じられないことだが、なお子が通りで這っていたのだという。道で？道というか玄関の前の、寒いのに下着のままでな。家の中を覗くと、男が酔いつぶれて高いびきで寝ていた。男は同じ職場の沖中市で、疲れるとすぐに休み、何日も何日も欠勤する。尻割りの山さんと陰口を叩かれている男だった。母はおせっかいにも家に上がり込んで、子供をどうする気だと談判に及んだそうである。男は妻が出て行って帰ってこず弱っているのだと言った。子供を置いて家出した妻も妻だが、それもこれも仕事に行かず昼間から酒に酔っている方が悪いと思ったそうだが、無邪気に膝の上に登ってくる直子が不憫でならなかったのだと言った。しばらくは仕事の帰りに様子を見ていたが、栄養が足らないせいか痩せて目だけギョロギョロさせていたという。母は放っておけばこの子が死ぬと思ったそうだが、だからといって直子親子と暮らすことはあるまいと思ったが、そこが男と女の摩訶不思議なところだろう。しかし二人の仲は二ヶ月も持たなかった。毎夜男のだらしなさを責める母の声がしていた。